バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大柴です。そして、相棒はこの方。今週は、大谷選手絡みのツイートがプチバズってました。神田。日本スポーツ界のご意見番、ケンジヒルキ。
なんだあれ。
賭博問題。どうでもいいだろうと。
いやー、賭博問題。そう。いや、まあ、どうでもいいことはないんですよ。それはもちろん。なんだけど、スポーツ選手だからね、ほら、じゃあ、ルールを守って、その中で戦いなさいっていうのをね、じゃあ、世間に見せましょうみたいな側面があるのは、まあ、理解はできるんですよ。ただ、なんか、さもね、彼が、人を超えた存在かのような扱いをする、この SNS 界隈とメディアがなんか僕はすごく恐怖を覚えたというか、いや、彼だって一人の人間だから、仮に絡んでたとしても間違いを犯すことはあるし、じゃあその間違いがあったのであれば、その中でどう進むかっていうのは別にお隣の何々さんでもそうだし、自分の息子でもそうだし、自分の親でもそうだし、なんか、じゃあ、賭博に限らず、完璧な人間なんて誰も存在しないのに、彼をさもそんな風に扱ってて、みたいなのが僕はすごい信じら、なんか、すごく嫌な社会だなと思いましたね。
どういうメカニズムでああなるんですかね。
欲しいんじゃないですか？やっぱああいうものを、アイコンみたいなも
ああ、そういうことか。
のを。
皆に望まれる存在が大谷翔平だと。なるほどね。そう言われてみれば。
でも本人壊れちゃうと思うけどな、そんなとこに当てはめた。だって要するに言って、それってメディアとかさ、人々を、まあ、世論みたいなものが作り上げたものを彼が演じてくれてるわけじゃない、ずっ
そうで
と。
すね。
それ、我々サイドの、このまあ、じゃあ見てる側が作り上げたとするのであれば、それを壊して、じゃあ彼がどんなにひどい人間か、もうクズでみっともなくて、みたいなことを壊すのも、いとも簡単にできるわけですよ。我々が作ったという論でいくのならばね。それに怯えながら暮らすというのは、並大抵のプレッシャーではないと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
それこそ別にスポーツで160キロを投げれるように鍛錬するとか、それよりも僕は大変なことだと思うんですよね。
なるほどね。
人々に自分の姿を壊されるという恐怖に怯えながら生きていくというのは。まあ、あくまで想像でしかないですけど、やっぱ日本の名だたるアスリートでね、少なくない数の人間が日本のメディアとか日本のファンをシャットアウトするっていうのはそういうことが原因なのかななんて思ったりしますけどね、僕は。
なるほどね。まあメ
は
ディ
い、
ア
と
とい
う。
ね、いや、メディ
い
ア
や、
と
どう
フ
ぞ
ァン
どうぞ。
は確かになんかこう、なんですかね。両輪というか、まあ、ファンが望むからメディアがおり、メディアがおるからファンも乗っかるみたいな、なんかそういう
そうね。
両輪でガンガン進んでいく一面がありますもんね、どうしても。
そうなんですね。まあ別に、まあだからといってこれが変わることは、まあ徐々には変わっていくのかな。なんか別に多様性というか、まあ今どんどん日本が、変な話、アメリカっぽい感性がね、近づいていく中で、まあじゃあもうあいつはあいつだよね。よそはよそ、うちはうちっていうのが、なっていくと、まあ、もしかしたらメディアの捉え方だったり、発信の仕方とかも。まあ今これだけね、じゃあもうテレビとかマスメディアだけじゃなくて、小さいメディアも増えてきてるから、それこそ変わっていくのかもしれないですね。それは選手たちにとってはすごく救いだとは思うな。
ああ、なるほどね。
一個のアングルでしか今までは自分たちを映してこなかったものが様々、多角的なアングルで自分たちをね、投影してくれるっていうのは。
確かに。
まあ、我々、
はい。
我々、僕をカウントしていいのか分かんないですけど、ダブドリみたいに頭のいかれたアングルからこう突っ込んでくれる雑誌は、だから貴重なんじゃないですか。
まあ、そのね、一助になってればいいですけどね。で、あれも、なんかその、選手側からの発信もね、直の発信もできるし、まあ、そういう意味ではいい時代になってきてますよね。まあ、大谷選手は相当特殊ですけど、例としては。
そうですね。
うん。そこま
なん
でいか
か、
ない、アスリートにとっては。
今、まあ、それこそね、NBA に限らず、いろんな選手たちが自分でポッドキャストをやり始めたり、あと
そう
は、
なんですよ。はい。
ちょっと前に流行ったのは、そのプレイヤーズ・トリビューンって言って、
ああ、はいはいはいはい。
アメリカのアスリートが、ね、自分たちで、まあ、新聞のようなものを自分たちで記事をこうネット媒体でどんどん発信していこうって、あれがどうなんですかね。断ち切れてなければいいですけどね。僕、なんか全然チェックしてないんであれなんですけど。
確かに最近見ないけど、渡
一
邊雄太
時、
選手が何回か書いてて、どれもね、良かったっすよ。単行本より面白かったっす、彼の。
おお、
プレイヤーズ
そう
ト
な
リ
ん
ビュー
だ。
ンの方が。は
あ、それはチェックしたいっすね。
い。うん。
いい情報を得た。
俺の辞書にガーベージタイムはねえ、みたいな話とか。
おー、かっこ いい。
結構ね、彼のプレイヤーズトリビューンはおすすめです。日本語で読めますんで、ぜひぜひって感
あ、
じ
そう
で。
なんですね。
はい。英語で両方載ってるのかもしれないですね。英語版にも載ってるし、一応日本語版プレイヤーズトリビューンが存在するんじゃないかな、確か。
なるほど。
はい。ただ、最近見ないですね。言われて気づきましたけど。昔、ちょっと前まで結構上がってましたよね。うん。どうなんだろう。はい。チェックしてみます。はい。というわけで、そんなね、いろいろなアングルからスポーツをお届けするダブドリですが、そんな株式会社ダブドリよりお知らせです。先週長々喋ったんで、今週は短めに行きますけど、ドラゴン女王リー・トモコプロのヘッドスピードが上がるコツ満載の漫画でわかる女子ドラコン王者の飛距離アップ特化型ゴルフレッスンヘッドスピードアップ編が3月29日、あさってですね、発売されます。漫画でハウトゥー本出すってね、弊社からだと初めての試みなので反響ドキドキしてますが、ぜひゴルフをやるよというリスナーさんがいたらお手に取っていただけたら嬉しいです。はい。というわけで、今週のニュースに行きましょう。琉球ゴールデンキングス、脇正浩選手と来季契約を発表ということですが、なんか左肩の関節脱臼手術ということで、半年アウトだそうです。なので、だギリ開幕は間に合うのか。はい。
なんで、まあ、キングズからしてみれば、怪我からの復帰もちゃんと待つ、まあ、だから
うん。
それね、治ったところで、じゃあ、シーズン、まあ、後半ぐらいまでは本調子にならないでしょうから。
あ
で、だからそれを見越してでも、やっぱり彼が、ね、治すところ、そして
あ。はい。
元に戻る、そして成長するっていうところまで、
う
面倒を見たいというクラブの
ん。
思いをしっかり感じ取れますね、この契
そうで
約
すね。はい。次の時代のね、琉球を担うのか、脇正浩ということで、注目ですね。長崎、ニック・パーキンズ選手と契約解除発表、今後はコーチとして帯同ということで、驚きでしたね。
そうですね。まあ、おそらくロスターのね、ローテー
はい。
ションの関係上というところもあるんでしょうけれども。
はい。あ、琉球じゃないや。だから、長崎は、
長崎。
今、あれですね。すいません、A ばっかりで申し訳ないですけど、ジェレミー・エバンス選手が、加入したのでということですね。元
帰っ
関
て
係。
きた。帰っ
そう、
て、あ、違う、加入した。加入し
はい、
て、
ジ
も
ェレ
と
ミー・エ
もと
バ
い
ンス
た
選手
選
は、そう、ブラントリー選手ですよね。が帰ってきたってことですよね。ジャ
なる
レ
ほ
ル・
ど。
ブラントリー選手が、インジャリーリストから帰ってきて。で、先日、ジェレミー・エバンス選手とも契約したので、ニック・パーキン選手がコーチになりますと。 いう
はい。
ことでございます。はい。
うん。
まあそうだよな。だから、B のもう、契約期間が終わっちゃったからねっていう話ですよね。おそらく。まあまあ、工事とし
そうです
て
ね。
お金払いましょうという長
うん。
崎の気持ちかなと思います。はい。そして、B リーグ関連あんまなかったんですけど、パリ五輪、おそらく先週ね、男子の話をしてると思うんですけど、女子の、組み合わせが発表になりまして、アメリカ、ベルギー、ドイツと戦うということ
う
でございます。
ん。はい。
まあね、
な
一
かなかタフで
応、
すね。
なかなかタフですけど、まあ銀メダルチームですからね、前回の。
そうですね。
ベルギー、ドイツはとりあえず確実に叩いて、アメリカもあわやくば叩いて、予選突破してほしいですね。
そうですね。
うん。
期待値高いの大変だな。
確かになんか、男子は一勝したら歴史的快挙だけど、女子は予選突破できなかったら、あーってなっちゃう感じがね、まあ、前回が良かったから。期待
そう
値
だ
は
ね。
高いですよね。
まあでも、ことごとく僕らの期待を、ね、予想をいい意味で裏切ってくれてるんで、女子は。
そうですね。確かに。あの感動をもう一度なるか。7月29日から8月11日だそうですね、女子は。はい、応援しましょう。あ、ひるきさん来ましたよ。B リーグマスコットオブザイヤーの開催発表。
興味ないってば。
22日だからもう先週からやってるんですね、今月末まで。投票
当
は。
てる。
はいはいはい。当てるってどういうこと？ もう、
まだ
今、投票
決ま
中っ
ってない
す。
のか。
は
なんだなんだなんだ。いや、でも当てましょう。
い。ああ。いや、これやっぱりね、ジャンボくんじゃないですか？
安パイいったっすね。ジャンプ、じゃあ、
いや、
それ
これ
は
話
ジ
題
ャ
に
ン
なった
ボ
んです
くん。
よ。ジャンボくんって、あまりにも強くて3連覇したのかな？だから、殿堂入りってことで一回この候補からいなくなってたんですよ。多分3シーズンぐらい。
おお、なるほど、なるほど。
なんすけど、戻ってきたってことで、もう今、千葉ジェッツがめちゃくちゃ盛り上がってんじゃないですか、ジェッツブースターが多分。
帰ってきた皇帝みたい
帰っ
な感
て
じでき
た
すね。
皇帝ですね。は
マジでどうでもいいな。
はい。
じゃあ、いやまあ、じゃあトップ3をこう予想して、別に近かった方は何があるってことでもないですけど、
はい。
やりましょうよ、今。
もう一体誰だ？まあ、なんとなくですけど、ジャンボロールまでは、がすんなり
おお、なるほど。
い
ジ
く
ャン
かなっ
ボロ
ていう
ール。
感じ。あと、何いたっけっていうレベルなんだよな。正直。もちろん、よく行くんで、ティナとルークは存在は知ってるんですけど、
なるほどね。
彼らが人気なのかっていうのは、ええ。
なるほど。
そう
じ
考えると、
ゃ
ブレッキーと
どう
かの
ぞ。
方が、ブレッキーでしたっけ、ブレッ
いい、ブレッキーな気が、わかんない。僕いつもしましろって言っちゃうから。
キー。島次郎のが投票稼ぎそうなんだ
いや、しましろうは強いでしょう。負けないでしょ
そ
う。
の差。
ちょっと待って、今、サイト開いたんですけど、
はい。
この茨城ロボッツのやつ、ひどいっすね。
あ、ロボスケ。忘れてた。ロボスケいますね。あ、もう投票サイトがあるんですね。マスコットい
あったっ
るの
す。
かな。あ、本当だ。特設ページができてますよ、皆さん。
これ、なんか知らないやつもいっぱいあるっすね。この香川のやつとか人間ですからね。
あ、マジっすか。
なんか、いや、その、ほら、まあ大阪も人間なんですけど、毎度くんって。このね、香川のやつはなんかもう、なんていうんですか、普通のアニメのキャラみたい
マジっすか、どれだ？香川のやつ。
ポケモンマスターみたいなやつがいるんですよ。
あ、本当だ。これすごいっすね。全然、しかも読めない。神を破る。 みこと？
なんて名前なんですかね、これ。
なんて読むんだろ
なんて、ちょ、気になりますね。なんて読むかだけ、ちょっと、
う。
なんて読むかだけ、で も
はい。
解明したいですね。解明します、私が。
あ、ほんと、人だ。
一生懸命僕が。
みんなのコメント、イケメンだけどグッズにしづらいと言われがち。きっと伸びしろしかない秘めた部分が多め。もっと活躍できるように頑張ろうね。去年39位です。
39位でしょうね。なんでこれにしたんだろう。
まあでも、かぶらない。はい。
審判の御事。
審判の御事、御事しか読めなかった。なるほど。
通称審判。
うん。
審判の動詞についてウェブでこちらが見つかりました。ご確認ください。
シリが、
尻が。
シリが発動しちゃった。審判 そうか。なるほど。まあまあまあ、まあ。なるほど。なるほど。な
あ、
るほ
マ
ど。
スコッ
しか
ト・オ
言
ブ・ザ・イヤーは B3 も入ってんだ。
えない。なるほどっすね。
い
なるほど。じ
や
ゃあ僕は、
ー、はい。
サンディ、ブレッキー、マイド君でいきます。
マジっすか。大阪ってそんななんか大阪のファンって投票頑張る系でしたっけ？
そうでもない気がする。あとなんか、しかもさ、このサイト間違えちゃったのかわかんないですけど、めっちゃおもろいですよ。マスコットの、どんどん下にスクロールしていくんですよ。この特設サイトの。そうすると、なんかブワーって、この、ブワーってアイコンがある人たちが出てくるんですよ。行きました、そこまで。
行きました。
し
異
た
変
ら
に
ね、
僕も気づきました。
そうでしょ？なんかいるでしょ？ 3 人。
いますね。
3人って。何なんですかね、これ。
ボタンを押すと、マスコットが好きだと言ってるのか。ディーディーが斉藤匠選手を好きで、斉藤匠選手はロールが好きって書いてますね。
どうでもいい。だってなんか左の方にルカもいるし。
ですね。ベルカのマスコットがルカ。なので、ルカとルカって書いてありますね。
なんか楽しそうですね。
ちょっと待って。達夫は投票には入ってないのか。
あ、達夫は非公式ですからね。
達夫は投票には入ってないけど、この斉藤匠、佐藤拓磨、ルカヘッドコーチっていうところにはいますね、密かに。
え？どこにいるんですか？
右の方に。
なんか右側僕はスクロールできない、そもそも。
フ
あ、いた。右の方にいた。へえ。なるほ
マス
ど。
コット好き。
なんか、こんないたんですね。
あ、これあれだ、しかも B リーグアワードショーで発表されるんだ。
じゃあ、出てくってことですね。
出てくるってことですね。
あの場
あ
に
の
出
場
てくるっ
に。
てこと。なんか、ここに、ポンってルカとか佐藤拓磨、斉藤拓実の面白いな。
その3人しかいないっていうのもすごいですよね。
全然知らない子もいた、今まで。
いや、全く分かんないっすね、正直。
レブニャン、久しぶりに聞いた。
レブニャンは、あれっすよね。なんか、変態仮面みたいなやつですよね。
ああ、そうそう、変態仮面みたいなやつっす。なんで この変態仮面みたいなデザインにしたんだろうか、
わ
本
かんないっす。いやー、ダメだな。覚えらんねえな。
覚えらんないっすね。じゃあ、シーズンの終わりにテストしますんで、僕から。大
あ、
島
マ
さ
ジっ
ん
す
に。
か？ 絶対当たんない
僕
だ
が、
ろうな。
こう言ってくんで、 鹿児島とか北海道とか言ってくるんで、それを当ててってください。
北海道に至っては現時点で答えられないっていう。
なんでそういうことです。
わかりました。
ちゃんと企画に乗っかってください。
頑張ります。ね、はい、マスコットを愛しましょう。
はい。
続きまして、なんだ、W リーググレーテスト25発表ということで、創立25周年を記念し、リーグに貢献した25名が選ばれるというね、イベントが。で、
はい、
グレーテスト25によるオールスターゲームが行われると。うん、すごいですね、
はい。
引退して結構立ってる人もいるはずですけど。
うん、
名前、一応読み上げましょうか。
はい、
大賀優子、大崎優香、大山太陽、うん、楠田香里、浜口典子、渡嘉敷来夢、長岡萌子、林咲、三谷愛、宮沢由紀、矢野良子、吉田麻美が、以上が東軍、そして西軍、相沢優子、赤穂ひまわり、岡里明美、古賀京子、高田真希、永田睦子、うん、アブリエブリン、町田瑠唯、三好奈穂、八代直美、矢部内夏美、渡辺彩、
うん、
おめでとうございます、うん、いいですね、
おめでとうございます、うん、
NBA 感あるけど若干、うん、25年のうちのベスト25、
うんうんうん、いいですね、なんか懐かしい名前もいくつかちらほら出てきていいですね。
そうですね、大賀さんなんかいつでも動けそうですよね、いつ呼ばれても。
大賀さんそうね、うん、ちょっと頼むわ、ヨルダン戦ちょっと頼むわ。
シェイプはできてそうですね。はい。
活躍してきそうですね。
うん。矢野さんとかもね、ちょっと前まで 3X の代表になるために頑張ってたしね。
そうですね。
うん。
はい。
はい。ということでなんだ？このオールスターがあるのが5月3日、トヨタ合成記念体感エントリオで行われるそうでございます。
うん。
はい。そして、フィバー 3X アジアカップ2024に参戦する男女日本代表が発表されたということで、日本代表トーマス・ケネディ入りましたよ。
なるほど。
トーマス・ケネディ、安岡龍と落合智也、斉藤龍馬で、斉藤龍馬選手だけ社会人、横川電機なんだけど、宇都宮ブレックスエグゼ で 3X のプレイヤーとしても出てるということでございます、うんうんうん、はい、
はい。
そして女子は千葉あゆみ、栗林美和、金田真奈、古木理子、
うん、
という方だそうです、
うん。
これ、アジアカップは関係ないのか。5月、確か両方まだあれっすよね。五輪が決まってないんですよね、確か。3X の方は。
うん、そうだね。
そうですよね。はい、こちらもね、また、ね、5人制も男女、三人制も男女ともにオリンピックで見れるといいですね。
うん。
うん。はい。そして、こちらですね。ネブラスカ大学 NCAA トーナメント初戦敗退ということで、富永選手の大学生活ラストゲームが行われまして、うん、最初のね、ドア玉の3、3本含めて21得点したんですが、及ばず、98対3で、うんうん、敗れました。こっからね。
これ、あれですね、うん。
はい。
普通に、その後の試合とかを見てて思ったんですけど。
はい。
テキサス A&M が強かったっていうのはあるっすよね。
まあ、乗ってましたよね。もともともちろん弱いチームじゃないんだけど。
うん。
とにかくオフェンスリバウンドが全米で1位だと。めちゃくちゃ強い。
なるほど。
ただ、うん、3が全然入んないっていう。プレコミだったから、うん、おそらくレブラスカもそういう対策、そういうスカウティングで臨んだんだけど、まあ、うん、いい選手たちということでいいのかもしれないですけど、もうトーナメントでね、3を入れまくってきて、
うん、
3入れまくるから、当然自信を持って打ちまくる、そしてリバウンド取られまくるというね、
うん、なるほど、
負け方で力、パワープレイで負けた感じでしたね。まあ、ネブラスカの選手たち、うまいけど、やっぱり能力見ると、テキサス AM の選手たちは能力が高かったですね。
なるほど。
うん、まあ、そんな中、
うん
まあ、富永選手、やっぱり能力もあの中に混じったら低い方だし、 背も低い方なんだけど、で、だから要はネブラスカの選手たちがもう本数を打てないわけですよ、シュートを。まあ、それが普通だと思うんですけど、やっぱりもう、クイックリリースともうね、コンテストされても打ち切れるっていう、しかも決まるってことで、まあ、すごいなっていうのは見せつけた1回戦だったとは思いますけどね。とりあえず。はい。ということで残念ですが、ここからね、どんなプロキャリアを歩むのか、そちらも楽しみにしております。ひとまず、大学生活お疲れ様でした。はい。そして、こちらですね。B1 も4分の3経過してたんですよ。シーズンが。なので、ちょっとスタッツリーダー一覧っていうのを、記事を拾ってきました。得点1位、ペリン・ビュフォード。22.6点。で、なんとですね、2位、河村勇輝、22.0点ということで、0.6点差。すごいですね。去年もこの2人で MVP をね、争いましたけど、今年も0.6点差で争っていると。で、3位に安藤誠也、20.7点となっております。全員ペリメーターの選手。そして、アシスト。1位、河村勇輝7.4。2位、ペリン・ビュフォード7.4。3位、富樫勇樹5.2ということで、ここも河村勇輝 VS ペリン・ビュフォード戦いになってます。すごいですね、この2人は。
本当にね。
ね。そして、リバウンド。お、1位来た。仙台、ボーディ・ミル・ゲルン。2位、が12.0。2位、千葉ジェッツ、ジョン・ムニ11.6。3位、大阪、ショーン・ログ10.7。して、スティール1位。スティール1位、ちょっと当ててほしいわ。
スティール1位はね、僕ね、ちょっとね、何日か前に見ちゃったんで、
見ちゃいました？これすごくないですか？
いや、この人ね、昔からこうなんですよ。
ねえ。
群馬のマイケル・パーカーさんね。
私とタメですよ、確か。
そう、いや、1個下じゃないかな。
あ、そうですか。
僕の3つ上のイメージがあるな。僕同じチームになったことあるんで。いや、ダメですね。日本の暦だと。という
す
こと
ご
で。
いわ。マイケル・
いや、
パーカー選手2.0で1位。
素晴らしい。
素晴
で
ら
も、
しい。
その下に1.8でペリン・ビュフォー
ペ
ド。
リン・ビュ
ま
フォー
だ、
ド。
ここにも顔出すのか、お前はとい
すごいっすね。全部まだ1位狙えてね。で、3位、
う。
群馬、甲府、フリッピン選手1.7。同、3位、タイで、長崎、馬場雄大選手1.7となってます。うわ、これもすごいな。ブロック1位、ジョシュ・ホーキンソン1.4。2位、ペリン・ビュフォード1.3。すごい。ビュフォード何部門のトップ3に入ってるんだっていう。
大車輪ですね。
得点1位、アシスト2位、スティール2位、
ブ
ブロ
ロック
ック
2。
2位、そして3位にアルトゥーラス・グダイティス1.3、あるわけですね。恐ろしいわ。そしてスリーポイント成功率、こちらもあれですね、もう日本代表がホーバスさんになってからもう開眼した感じのある比江島選手、43.1%で1位。で、2位、仙台ネイサン・ブース、43.1%。3位、遠藤祐介、41.7%ということで、宇都宮が1-3と来てます。で、フリースロー成功率すごいですね。茨城の平尾選手が92.9%。そして、北海道寺園選手88.9%、琉球岸本選手88.6%となってます。いやー、ビフォードすごいというリーダーズボードのコーナーでしたね。
衝撃がすごいですね。もうそれしか覚えらんない。
覚えらんないですね。
最初の方は、うわ、河村勇輝すごいな、頑張ってんな、取ってほしいなとか思ってたら、もう途中から、ビフォードすごいって。
河村選手、頑張ればスティールは顔出せるかもしれないですけど、ブロックは100%無理ですからね。
そうっすね。
もうあとは違う部門で狙うしかない。フリースロー成功率を上げるとかね。ただまだね、あと4分の1残ってますんで。そんな、B1 のさ最近のね、直近の試合ですが、先週から2節 消化してまして、まず水曜ゲームの26節、宇都宮が秋田に勝利ということで、こちらの試合を後ほどピックアップゲームのコーナーで取り上げます。千葉ジェッツが茨城に勝利、この試合、実はですね、富樫選手の通算スリーポイント1000本成功というのがかかってたんですが、その富樫選手がまさかの2シーズンぶり無得点ということが、珍事が起きまして、ただ記録は無事、週末のアルバルク戦で達成したとのことでございます。富樫選手、おめでとうございます。1000本。はい。そして、アルバルク東京、群馬に勝利、渋谷が FE 名古屋に勝利、横浜ビーコルセアーズが富山に勝利、広島が京都に勝利、佐賀が長崎に勝利、仙台が北海道に勝利、川崎が三重に勝利、三河が信州に勝利、島根が名古屋ダイヤモンドドルフィンズに勝利、琉球が大阪に勝利となってます。続いて、週末に行われた第27節です。大阪が信州に連勝、広島が名古屋ダイヤモンドドルフィンズに連勝したんですけど、ゲーム2、残り4秒でドウェイン・エバンス先生が逆転のレイアップを沈めて1点差勝利という接戦でございました。北海道、茨城1勝1敗ということで、茨城、地道に地道に1勝ずつ降格圏から遠ざかっています。宇都宮、仙台に連勝、宇都宮の連勝は15まで伸びました。横浜ビーコルセアーズ長崎は1勝1敗、三遠が渋谷に連勝ということで、三遠ね、何気に連敗5してたんですが、ここでストップしています。三河が京都に勝利、島根が FE 名古屋に連勝、アルバルク東京と千葉ジェッツは1勝1敗、川崎と佐賀は1勝1敗、群馬が富山に連勝ときて、琉球と秋田が1勝1敗ということで、ゲームなんですかね、秋田が琉球のリーグ戦の連勝を8で止めていますということで、ちょうど4分の3が消化した B1 の順位表でございます。東地区、1位宇都宮ブレックス38勝7敗、2位アルバルク東京36勝9敗、3位千葉ジェッツ29勝16敗、4位上がってきました群馬クレインサンダーズ26勝19敗、5位秋田ノーザンハピネッツ23勝22敗、ここまでが5割を超えています。以下、仙台、北海道、茨城で、茨城は8勝まで積み上げてきました。続きまして中地区です。1位3位ネオフェニックス36勝9敗、2位シーホース三河29勝16敗、3位川崎ブレイブサンダース25勝20敗、4位サンロッカーズ渋谷23勝22敗、以下5割を切ってます。横浜ビーコルセアーズ、FE 名古屋、信州、富山と、ね、なってますね。信州が6勝、富山が4勝で、茨城の8勝を追いかけています。西地区です。1位、琉球ゴールデンキングス32勝13敗。2位、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ28勝17敗。3位、島根スサノオマジック27勝18敗。4位、広島ドラゴンフライズ25勝20敗。5位、佐賀バルーナーズ23勝22敗以下。長崎、大阪、京都となっています。そして、ワイルドカード争いですが、1位、千葉ジェッツ29勝16敗。2位、島根スサノオマジック27勝18敗と、ここまでが、県内ですが、群馬も強い島根に1ゲーム差、そしてさらに1ゲーム離れて広島、川崎が続いている状況ですね。
プレーオフ争いどうなることか。あと何試合あるかな？
あ
あ
と15試合
と、
です。
じゃあ、まあ、サンロッカーズぐらいがギリかな。ひっくり返るとしても。
そうっすね。
横浜 FE はちょっときつい気がするな。
きついでしょうね、なかなかね。ここから連勝に次ぐ連勝しないとね。いや、しかし渋谷もね、大型補強したんで、行きたいとこでしょうけど、なかなか、こう、一足飛びにはね、いけないですね。どう
こうやってもう毎回僕らは同じ話してますけど、プ
は
レー
い。
オフ争いのこの、プレーオフに入ってくるだろうチームが、熾烈も熾烈っすね。
まあ、熾烈っすね。どこを、まあ、今のね、まんま終わったっても面白いですね。正直、千葉、島根って感じですね。ひょっとしたらなんか、僕、一番楽しみかもしれないです。チャンピオンシップは、これまでの B リーグのシーズンで。
なるほど。
これは本当にどこが優勝するかわかんねえなっていう。はい。
うん。
それもありますし、あと1回戦のファーストラウンド？なんていう言い方知って
うん。
ファーストラウンドでしたっけ？
わかんないけど。
1回戦がこんなに白熱しそうなの初じゃないですか。なんか、だいたい1カードぐらいはまあ、それはそっち勝つでしょうみたいなのが混ざってるものじゃないですか。1回戦で普通、
うん、
どんな競技
そう
も。
ね。うん。
これがわかんないですからね、全カード。
そうなんですよね。
う
全カードとは言わなくても、1個や2個はまあ、これは安牌でしょみたいなのありますもんね。
ん。うん、ありますもんね、普通はね。うう
ん。
ん。い
1
や、
個もないですね。
1個もない。どっちが勝ってもおかしくない。
うん。
いやいや、楽しみですわ。
はい。
はい。そして、B2 ですね。さらっと結果だけいきましょう。第27節が行われまして、山形が青森2連勝、越谷が岩手2連勝、神戸が福島2連勝、RT 千葉が熊本2連勝、静岡が滋賀2連勝となったんですね。で、愛媛が7連勝、新潟と福岡が1勝1敗ということで、B1 より先にプレーオフが始まる B2 はすでに51試合を終えてますので、残り9試合となっています。
うん。うん。
東地区1位 RT 千葉47勝4敗、2位、越谷アルファーズ30勝21敗、3位青森マッツ26勝25敗以下、山形、福島、岩手、新潟。ということで、残り9試合なんで、もう越谷も確定はしてないけど、確定に近いですね、東地区に。はい、そして西地区、1位、シガレイクス36勝15敗、2位、ライジングゼファー福岡34勝17敗、3位、熊本ボルターズ32勝19敗、以下、神戸、静岡、愛媛、奈良ということで、西地区がまだ未だ混戦が続くという形になっております。そして、ワイドカードが、山形、神戸、静岡、福島、ここまでが20勝以上しているチームですが、そうですね。静岡と福島で3ゲーム空いてるのか。まあ、山形、神戸、静岡の争いが濃厚という感じですかね。うん。
これは、まあ、あとは、下の、まあ、仮降格
うん。
のとこでいくと、まあ、岩手が1年で降格になってしまうのをなんとかして防ぎたいところではあるが、残り9試合で4ゲーム差をひっくり返すってなると、
はい。
なかなか大変そうですね。
そうですね。
うん。
そういえば、ニュースで拾ってなかったですけど、奈良がめちゃくちゃ赤字だと
ああ、ありま
言っ
し
て
た
た
ね。
じゃないですか。まあ、だ
はい。
けど、その目標にしてた4000万円集めましたみ
う
たいなツイートがありましたね、そういえば。
ん。うーん。
なもんで、あとはだから青森次第。
どこで集めたんでしょうね。
まあ、クラファン応援講座い
あ
ろいろやってましたけどね。
あ。ああ、スポーツ賭博じゃないんですね。
スポーツ賭博全部突っ込んでたら相当ウケんな。
いや、もうそれもはや経営陣、猛者ですよね。
ここ に
し
来
かも、クラファンで集めた金
て。
それなんか、地元の友達とかが、ちょっと1万円増やしてくるから貸してよ、みたいな。
いやー、しか
そういうこ
し、
とではなかったんですね。
ということではなかったです。
うん。
なんか俺、仕
はい。
組みよくわかってないんですけど、まあ、まだ、全部解明されてないから、あ
う
れ
ん。うん。
なんですけど、仮に水原さんでしたっけ？通
はい
訳。
はい。はいはい。
仮に発表通り水原さんが勝手に7
う
億円負けましたみたいな話だと、
ん。
自分の持ってる資金より、使えてるっていう状態ってことですよね。だからその
うん。うん。
競馬み
そう。
たいに100円出して100円のバケ
ああ、
に
はいはい。
買うんじゃなく
はい。
て、クレジット
うん。
的なことで信用でというか、
あ、ですです。う
すごい話ですよね。
ん。すごい話ですよね。
恐ろしいわ。その無限に金突っ込めるギャンブルってやばいですね。
うん。
いやいやいやいや。はい。
はい。
奈良の刑事の皆様お気をつけくださいということで。
やがましいわって言われてると思うよ。
最後、B3 ですかね。
はい。
B3 は、 24節が行われて、福井が東京ユナイテッドに連勝、アスフレ岐阜に連勝しました。三重が八王に連勝、トヨタ合成が金沢に連勝、埼玉が山口に連勝、香川が岡山に連勝ときて、エクセレンスは立川と1勝1敗です。鹿児島が徳島に連勝、品川が湘南と分けました。なんとですね、もう B3 は補欠が近づいてきております。残り4試合でございます。1位福井ブローインズ42勝4敗、2位香川ファイブアローズ36勝10敗、3位鹿児島レブナイズ37勝11敗、4位埼玉ブロンコス32勝16敗、5位徳島ガンバローズ30勝10敗、6位横浜エクセンス29勝19敗、7位湘南ユナイテッド26勝22敗、8位立川ダイス26勝22敗、9位東京ユナイテッドバスケットボールクラブ24勝22敗ということで、アスフレは頑張って八王子抜いてきましたが、まあ、あと4連勝して、立川が4連敗してくれないと、立川か湘南が4連敗してくれて、さらに対戦成績とかって話になってくるんで、まあ、ほぼほぼアウト。ユナイテッドはギリギリ入る可能性が1位あるけど、2ゲーム差、4試合の2ゲーム差なので、まあ、かなりきついと。いう状況ですね。だから福井は絶対1位確定、香川と鹿児島はまだひっくり返る可能性があるけど、まあ初戦の2位3位なんで、っていう感じですね。その4決のカード自体は変わらないと。で、埼玉と徳島と、横浜までは入れ替わる可能性がゼロではないって感じ。ね、だけど、どうなんですかね。まあ、福井が絶好調って考えると、横浜は、もうこの位置でいいのかなっていう感じになってるんですかね。
まあ、昇格ってことを考えると、2位でいいですからね。
まあ、そういうことですよね。
であるならばって感じですね。まあ、優勝したいんだったら別に。
まあまあ、確かに。
どこでも変わんないし、まあなんなら僕はね、ほらトレイボイド結構つけ入る隙があると思ってる人なんで。
はいはいはいはいはい、そうですね。
いや、いい選手か悪い選手かっていう話ではなくて、つけ入る隙がある選手ではあると思う。なんでまあどっちでもいいかなと思うんですけど、まあ昇格を狙うのであれば、この3、4、5、6の塊は欲しいでしょうね。
そうですね。
あ、違う、嘘。2、3、5、6か。
2、3、5、6です。あ、違う。2、3、6、7か。
そうだ。2、3、6、7。
2、3、6、7ですよね。はい。
はい。
どうなるでことでしょうか。B3、B3、ひるきさん B3 見ない宣言してましたけど、プレオフはどうするんですか。
いやー、試合は見ないかな。あ、まあ、昇格決定ぐらいは見ようかな。
昇格決定は見るかもしれない。その時の。はい、試合のね、感じでじゃあ決めましょう。というわけで、ピックアップゲームでございます。今週は3月20日に CNA アリーナ秋田で行われました B1 第26節秋田ノーザンハピネッツ対宇都宮ブレックスを取り上げます。まあ、試合は第1クォーターこそ接戦だったんですが、第2クォーターの途中からは宇都宮のワンサイドになってしまいました。秋田はまあオフェンスではペイントタッチほぼできず、ディフェンスも3ポイントを宇都宮に38分の18決められた上にオフェンシブリバウンド14取られ、セカンドチャンスポイントも22点奪われるなど、まあ、攻守ともにちょっと反撃の糸口が見つからないという難しい試合になってしまいました。最終スコアは90対63で宇都宮の勝利でございます。個人成績ですが、勝った宇都宮は遠藤祐介19得点、DJ ニュービル16点、6アシスト、8リバウンド、ギャビン・エドワーズ 14.7 リバウンド、負けた秋田、安岡龍斗10得点でした。いかがでしょうか、ひるきさん。
まあ、秋田の良くない部分が出たのと、宇都宮がすごく良かったなという、まあ、前回の千葉もそうでしたけれども、はい、その乗ってるチームらしい。なんかまあ結構難しいシュートとかもポンポン入っていくなという印象はありましたね。はいはいはい、あとは、比江島とニュービルがやっぱり2人これだけハンドラーがいると、 あまり停滞しないというか、オフェンスが、ペイントタッチがかなりの確率でできるっていうのがあるんで、
そうっすよね。
で、これちょっと数字とかはわかんないですけれども、ペイントタッチの数が多分すごいと思うんですよ。差が秋田と宇都宮
い
の。
や、でしょうね。
そう、なんか、まあ、何回かやっぱ秋田がもう、田口、長谷川、なんたら、誰々みたいな、もう、ペリメーターでしかボールが回せてない時間帯とかもあったんで、
あり
そ
まし
こ
た
が
ね。
結構、しんどそうだったなというのがあって、結構、まあ、で、考えてたんですよ。守り方、どうすんだろうなと。まあ、これだけ比江島とね、ニュービルにフォーカスを当てなきゃいけない。どうやったら、まあまあ、ダブルチームとかもね、秋田がダブルチーム試したりしてるけれども、冷静にパスを回されて竹内康介に決められたりっていうのが3ピリとかであったんですけど、あれを決められちゃったのが不運だなというか、2ピリもゾーンしたり、いろいろ工夫しようとしていたんですけど、僕は正解だと思うんですよ。ダブルチームしたり、ゾーンしたり。特にそのニュービルとか比江島に関しては。まあ実際マンツーマンやってこれだけの点差になってるんで、もうちょっと長く見たかったなというのが僕の個人的なゲーム終わった時の感想。ああ、なんかゾーンもうちょっと長くやってるのとか、ダブルチームもっとガチャガチャやってるのを見たかったなっていう
な
の
るほ
は、
どね。
あったっすね。まあ、それでも、この点差になったかもしれない。けれども、ならなかったかもしれないっていうのが、なんか僕の考え方というか、なんか、まっとうにぶつかるよりかはいいのかな、なんていうふうには思いましたね。それはそうとあれですよ。40代。あ、まだ40になってない。けど、もうちょっと僕は竹内康介へのリスペクトが増しました。
すごいっすよ
素
ね。
晴らしい。もちろんね、じゃあ、昔の JBL の時に比べて体が動いてるかって言ったら、きっとね、動いてはいないかもしれないけれども、これだけのプレイタイムをしっかりとこなしていくのは、僕は結構大きいなと思いましたね。厚みがやっぱり、ベンチ全体での厚みが出るなという印象は、すごく感じましたね。
そうですよね。ギャビン選手もちょっと調子上がってきてる感じもありましたし、これでね、このまんまいくと、ニュービル先生、全然普通に稼働できますねっていう、ギャビン竹内で。
そうですね、40分近く稼働させられますね、
そ
こ
うで
れ
す
でいくと。まあ、ファ
ね。
ールトラブルもそこまで怖がらなくてもいいですしね。
確かに。
これは良かったですね。
いや。
宇都宮、まあ、得点が、そのペイントタッチができていない理由の一つに、まあ、宇都宮のディフェンスが良かったっていうのがあるんですけど、すごく、一個印象的だったのが3ピリの途中で、ピックアンドロールでマークがずれちゃったんですよ。イカルガと誰かが。で、イカルガがビッグマンにつかなきゃいけなかったんだけれども、それをね、下のビッグマンが入ってきて、トリプルスイッチみたいな場面があったんですけど、それのクオリティがすごい良かったし、そういったイレギュラーな対応に対しての、だから要するに、その前の週で、じゃあ例えば今回、秋田はこういうことやってくるから、ここはこうやってスイッチしましょう。ここはこうやって、じゃない、より緊急性の高いというか、
現場で起きてしまった系の
そう、
ね。
その場で解決しなければいけない問題の解決の質がすごく宇都宮は良かったな。それがやっぱりディフェンスが良い要因かなというふうには思いましたね。
なるほどね。
秋田、赤穂くんいいっすけどね。赤穂くんもっと見
いや、
たかっ
そう
たっ
なんです
ね、
よ。
僕は。
僕、毎回ね、今シーズン見るたびにいいんで、プレートもちょっと欲しいなと思いながら見てましたね。
赤穂くん、いや、僕もね、見たかった。もうちょい見たかった。
秋田は結構、まあ、こういう試合展開だからっていうのもあったんでしょうけど、フルで使ったのかな？ 12 人出てますよね。
そうね。藤山選手も出てる。この6分しか出てないですけど、この出てる6分は悪くなかったんですけどね。まあでもなんか難しそうですね。このロスター。 今こうやってロスターバーっと見てると、
はい。
なかなか、そうだな。なんかどこでプレイタイムをこう、じゃあ君は10分ぐらいねとか、君は5分ぐらいね、
まあ、
君は30分ぐらいねっていうのを分けるのがちょっとやりづらい。分けた方が楽なんですよね、コーチからすると。ある程度。まあ別に、そのシーズン中に明らかに調子がいい選手がいれば採用するのは全然ありだと思うんですけど、なんかここまで、まあ、あるのかもしれないですけどね、今の秋田のコーチ陣の中でも、この序列みたいなもの。すごく大変そうだなと、やりくりが大変そうだなというような
そうですね。その
ま
んま、こう、まあ、タイムシェアも流行ってはいるけどっていう話ですよね。
これ、スティーブ・ザック君ってこんな、ずっとこんな調子なんですかね、シーズン。ちょっとスタッツ見ていいですか。
そんな調子じゃないですか。そんなに目立つ感じじゃないですよね、多分。
ああ、そうなんだ。
っていうか、秋田の外国籍は全員そんなに目立つ感じじゃないですよね。その、いい意味でも悪い意味でも。
なるほどね。あ、まあ、リバウンドは2桁結構取ってるな。ちょっとあんまりプレーがね、この試合に関してはそんなに好きな部類ではなかったからね。
いや、ライ
な
ス
るほど。
ター選手とかも、来た時にね、結構バカバカ点取って勝たせたりしてたんで、多分、期待感あったと思うんですけど、この試合を見る限り、なかなかこう、スペシャルになるのは辛そうな雰囲気ありましたけどね。
そうですね。
まあ、カーターは言うて、スリーが当たってくんないとっていうところがあるだろうし、打ててないんだな。ハビール・
そう
カーター、
ですね。
スリー1分の0は辛いですね、やっぱ。なんか、4、5本のレンジで常に、とりあえず打ってくれっていう感はありますもんね、プレイスタイル
まあ、24分出て3本しかシュート打ってないですからね。
で。そうっすよね。しかも、スリーはそのうち1本っていうね。この、多分望まれる感じじゃないですよね、この2つは。
まあ別に外国籍が点取り屋じゃなきゃいけないっていうことはないでしょうけれども、まあ、それにしてもこの数字はちょっとなかなかしんどいでしょうね。
そうですね。
はい。
はい。ということで、じゃあ、宇都宮のディフェンス、それとも竹内康介、あっぱれ。
竹内康介にしましょ
竹内康介選手にあっぱれという
う。何で
試
すか、このあっぱれ制度。
合。急に思い出してやってみました。はい。というわけで、次の試合決めますか。今週は何があんだ？あ、今日もあんだ。
なるほど。
今日は、うわあ、2試合連続になっちゃうけど、千葉ジェッツ対宇都宮っていうのがありますね。と、三重三河。
なるほど。
で、あ、島根佐賀。そして、週末に、広島群馬。千葉、川崎、三河、宇都宮、って感じですか？
なるほど。いやー、なかなかっすね。広島、群馬は今、ワイルドカードをめっちゃ争ってるところだから面白いかもしれないですけどね。負けら
そう
ん
です
ない。結
ね。
構、負けると相当痛いじゃない
相
です
当痛
か。
いっすよね、確かに。
これ、僕の興味本位ですけど、これ見ましょうか。
じゃあ、そうしましょう。広島、群馬の試合の良かった方という、ことで、いこう
そうで
と。
す。土日があると点差が離れづらいんで。
そうですね。はい。
もうブローアウトは見たくないっていう。
で、ありがちなのね。土曜にどっちかがブローアウトして、日曜は違う方がブローアウトするみたいなね。
そう。この間の3円アルバルクがそうだったのかな、僕らは確か。
ああ、そうですね。まあ、しょうがないけどっていう。
しょうがない
はい。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして、 聞いてくださってる皆様、ご意見、ご感想は X で、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。ということで、最新の投稿は、ドン。来た。ゆうなさん。この件が報じられてから、検事ひるき待ちをしていた節がある。待望のツイート。これあれですね。大谷選手が賭博しようが、誰と結婚しようが、俺には何も関係ないってやつですね。ところで、大谷選手の結婚報告の投稿で、英文だと、I am married より先に、I begin a new life with が来てますが、ニューライフは日本語だとどんなニュアンスでどんな時に使うのかお聞きしたいです。ニューライフ。
いや、もう普通にこれは直訳で新しい生活でいいんじゃないですか。
ああ、なるほど。生活ですね。
まあ、新しい生活、新しい人生、どちらと捉えても別に大丈夫かなと
はい。なるほど
は思
ね。
います
。いいっすね。検事、ひるき待ちをしてたっていいっすね。
す。はい。そんな大したことは言ってませんよ。
はい。ゆうなさん、ありがとうございます。
はい。
中畑さん。ダブドリの朝山さん特集読んで、17年12月30日、ドラフラ対茨城を観戦したことを思い出しました。朝山さんがチーム得点王の活躍で接戦を勝利したのですが、なんでエースがヘッドコーチ兼任させられてんねんと思いました。笑い。ひるきさんは GM 兼選手や GM 兼ヘッドコーチをされていましたが、どちらが大変でしたか？
いや、もうこれは GM 兼選手が大変ですよ。
まあ、そうですよね。
もう1年、仮に僕がヘッドコーチに転向しなかったとしても、GM 職は違うフロントの社員にお預けしようかなと思ってたぐらい、やっぱ、選手って、なんて言うんだろうな、選手と GM って、もともとのベクトルが違うというか、着地点が違うというか、選手って、じゃあ、次の試合を勝つために、今日の、生活、じゃあ今日の飯、今日の寝る時間どうしようかとか、今日のプレーどうしようか、今日の練習、今日のワークアウトどうしようか、明日はどうしようかとか、割と近いところのゴール設定、まあ、長かったとしても今シーズン。ただそれを分解していくと、やっぱ一試合一試合、毎練習毎練習を大事にしていかなきゃいけない。で、もちろんそれは、GM にも当てはまるんだけれども、GM ってもっとじゃあ、クラブとして大きくなっていくためにとか、このロスターが、まあ、怪我人が出ることを想定したりとか、じゃあ、ベテランの選手が辞めていくことであったりとか、エースが引き抜かれる可能性、まあ、お金で引き抜かれたりとか、まあ、なんでもいいですよ。とかっていう、いろんな要素とかを想定しながら、最善を尽くすというか、その中で、まあ一番良くないのが僕の中ではボロボロにならないようにするっていうのが僕の中では結構心がけてはいたことだったんですよね。この目も当てられない状態。例えば外国人がもう4人いるうちの3人怪我しちゃって、もう目も当てられない状態とか。すごく可愛がっていたうちのエースの選手が、急に予告もなしにどっかのチームに引き抜かれちゃいましたとか。とか、まあ、選手同士の組み合わせとかもあるし、なんかそういった目線とかで考えると、必ずしも選手と同じベクトルで、このベストな選択が一緒じゃないケースが結構あるんですね、選手と、GM が。だそういった意味では、で、これは別にベストな選択が一緒じゃなくてもいいんですよ。だけど、選手はそれを理解できないから、彼らは毎日、その刹那を戦っているから。だから、まあ、それは別に彼らが悪いとかそういうことでは全くなくて、彼らはその毎日の一瞬間瞬間を生きるべきだし、それが彼らが選手として少しでも成長する材料になるし、でもそれをやっぱ同じ場所にごちゃって僕が選手兼 GM で入るっていうのはやっぱバランス取りが大変ですよね。だから、宮田聡はよくやったなと思うんですよ。
そうですよね。しばらくそういう形だったのかな、エクセレンスはね。
今もそう？東京ユナイテッド。
それは分かんないですね。どうなんだろ
どっちだったっけな。まあまあまあ。
う。
うん、そう、いずれにせよエクセレンスであれをね、おそらく10年近くやってたんじゃないかなと思って、すごいと思って。
確かにね。
うん。
しかも割と、まあ当たり前ですけど、あれだけ現役にこだわってる人だから、なんかこう、ちゃんと自分は選手マインドの人じゃないですか。変な話。すご
この
く
人、試合出たいですからね。
ね、出たいし、ちゃんとこう、なんか目の前の一日一日に全力を投球する
うん。
のタイプの人間で、片や GM をやんなきゃいけないってね。すごい話ですよね。じゃあその話でいくと、まだこの浅山さんの選手兼ヘッドコーチの方が、ベクトルの合わせ方としては、まあ、近いから、マシって感じ。GM と
当
選手よ
時
りは。
のヘッドコーチ、当時、兼任した理由が多分、アンドリセ・ナンタラさんが、今多分 G リーグか NBA かなんかにいる人が、シーズン途中で解雇になって、誰もいねえっつって浅山さんだったパターンだと思うんですよ。で、まあ、言ってしまえば当時の広島ドラゴンフライズは結構ガッチャ、ひっくり返した、もうバケツでひっくり返したような状態になってたんで、別に、責任の所在がフロントにあるんで、
なるほど。
だから別に多分もう開き直ってたと思います、選手も、浅
な
山
る
さ
ほど
ん
ね。
も。
なるほどね。
いや、もちろんそのプレッシャーはあったでしょうし、なんでというか、余計な仕事というか、まあ、余分な仕事というか、はあったでしょうけど、ただ、まあ、その責任の所在が、ね、はい、もう、スタートラインから、うちはこれで行きますっていうのと、そうじゃないのとではまた違うというか、
なるほど。
うん、だから、古田が、ね、キャッチャーの古田が、もう、スタートラインから、ヘッドコーチ、あ、というか、まあ、監督兼選手をやるのと、シーズン途中で、じゃあ、監督が何でもいいけど、スポーツ賭博で問題を起こしたから、じゃあ、古田さんがやるのとでは違うよっていう話で
な
す。
るほどね。
うん。うん。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
うん。
同じく中畑さん。ボリューム19買いました。初めてダブドリを読んだのですが、面白かったです。ありがとうございます。富永選手のコラムで人柄も教えて、この時は恥ずかしい質問をしたなと思いました。この時っていうのは、富永家はみんな陽キャなんでしょうかっていう質問ですね。いえいえ、全然恥ずかしいことないですよ。むしろね、そういうコラムで知ってもらえて嬉しいです。で、ニュースで扱われると思いますが、ネブラスカの試合を初めてフルで見ました。ディフェンスが課題とはこういうことかと感じました。まあ、ディフェンスが課題っていうよりは、ディフェンスリバウンドが課題だったんですよね、そもそも。で、オフェンスリバウンド強いチームに当たっちゃって、結構相性の問題もあるわ、相手のスリは絶好調だとか、まあ、そういうやられ方ですかね。かと思います。でもありがとうございます。こうやってね。トラッシュトーキングセオリーきっかけでダブドリ買ってくれる、ね。ありがたいことでございます。皆様ぜひね。ボリューム20、鋭意制作中でございますので、そちらもね、ぜひぜひご購入いただければと思います。ゆうなさんですね、また。ピックアップゲームまだ見れていません。遠藤選手が19点も取ったと、風の噂で聞いたので、時間をひねり出してみようと思います。その得点がいかにして生み出されたかには注目するとして、彼はディフェンスも定評がありますが、今節の遠藤選手のディフェンス注目ポイントを教えてください。ディフェンス注目ポイント。まあ、これから
まあ、
だか
遠藤
ら、
選
ピックアッ
手、
プゲームを見る上でってことですかね。
遠藤選手一人がっていうと、まあ、遠藤選手一人で、その相手を、じゃあさっきの秋田みたいな点数に抑えれるわけではないので、まあ、今シーズンに限って言えば僕は結構宇都宮のチームディフェンス、まあ、秋田対宇都宮を見た限りではありますけれども、チームディフェンスがすごく良いなという印象は受けましたね。
なるほどね。
はい。
ありがとうございます。おやちゃん、こんにちは。先日、アルバルク東京のファンクラブによる、庄中選手、庄中、また俺のね、人の漢字が読めない、庄中選手の下のお名前、これ、なんて読みするんでしたっけ？
たけきだった気がします。
武樹さん、失礼しました。庄中武樹さんへの功労者授賞式に行ってきました。 兄貴と呼ばれたいかついイメージと違い、優しいお人柄を感じました。私のような全盛期を知らない者に、庄中さんの当時の活躍やエピソードを教えてもらえないでしょうか。おう。いかが
庄
です
中さんはもう
か。
ザ・ポイントガードって感じでしたけど
なるほど、なるほど。
ね。なんか正統派っぽい。まあだから現代型
はい、
で
では は
ない。
ない。はい、はい、はい。
もう本当にちゃんと司令、みんなが俗に言う司令塔っていう感じの。
すごく適切なコールをして、セットアップして、みたいな、そういうタイプですかね。
ああ、ディフェンスめっちゃ良かった印象ありますね、僕は。
ああ、なるほど。
彼が入ると、こう、チーム全体がピリッとするというか、そういう印象はありましたね。だからまあ、今で言うと誰が残ってるかな、そういう感じのは。橋本龍馬選手が近いんじゃないでしょうかね。
ああ、同じくあ
タ
り
イ
ま
プ
す
的に
ね。
は。チームを奮い立たせて、ディフェンスパリッとさせて、っていうような印象はあります。
なるほどね。そっか。逆に、もうだから若手でそういう選手ってあんまりいないってことか。
まあ時代でしょうね。
まあそうですよね。どちらかというとみんな得点をガンガン。あ、あれは？若手でもないけど。横浜森井選手とか。
ああ、まあまあ、それに近いですね。
仙台小林とかね。若かり
なるほどな。そうなんですよ。だから、その下の世代からがやっぱ結構も
バリ
う、
バリの。
オフェンスでの脅威度を上げていくというのが、まあ、スタンスというか。
もうまあ分かりやすく言うと河村勇輝的な話ですね。彼はディフェンスもすごいけど、そのなんか、味方にまずセットアップしてコールしてというよりは、まず自分取れますよというのはあってのっていうポーズですね。日刊バスケットボールニュースさん、誠に勝手ながら、ひるきさんとステファニーが絡んでるのが嬉しい。TTT とウィークリーポッドキャストのリスナーなので、いつの日か TTT とウィークリーポッドキャストのクロストークを夢見ています。また、ひるきさんにもピボットに出演して、スポーツビジネスを語ってもらいたい。
なるほど。まあ、
ピ
い
ボッ
つの日か
ト。
実現するといいですね。
いいですね。
ピ
ビジネ
ボッ
スを語
トはね、
る。
僕、存じ上げないんだけ
YouTube ですかね。なんか俺聞いた
ど。
ことある。
ああ、なる
ピ
ほど。
ボットって。あれ、成田さんとかやってるやつ？違うか。
成田さんって？どの成田さん？
いや、違うな。成田さんゲストに出てただけか。ピボットは、あ、でも誰が MC ってわけじゃないのか。なんか、その回その回で人が違いますね、映ってる。本田選手とか、本田圭佑さんと
おお、すごいじゃないですか。
か。あ、
ない るほ
ろ
ど。
んな方同士を、いろんな人を呼んで、対談形式でやってるのかな。成田悠輔さんも出てます。ということで、燃えてます、水田光さん、水曜日のタコ中世さんね、マスコットオブザイヤーね。グラグラさん、いつも楽しく拝聴しております。ヘッドコーチがタイムアウトなどで何を指示しているのかがとても興味深いのですが、リスニング能力が低すぎるため何を言っているのかさっぱりです。もしよければ内容と解説などをしていただけないでしょうか。これは、
僕に分かる内容かな。
あ、しかも、スペイン語じゃん。
そうなんよ。
あ、でもあれっすね。あれがついてる。字幕ついてる。
ああ、そうなんだ。いや、字幕が。今のは何のプレイだよみたいな怒ってるやつがある
これ、俺もスクショしながらだったらいけそうだな。なんかやっぱ、
僕もいけるっすね。
じゃあ、次回の宿題ということで、ひるきさん
は
に あ、
い。
次回の宿題で思い出した。俺、ピックアップゲームとか言ってましたけど、来
ああ、
週お
そうじゃ
休み
ないですか。
だ。大変
そうじ
失
ゃ
礼
ない
しま
で
し
す
た。
か。 そうじゃ
私、
ない
すい
で
ます せん。
か。
来週休暇をいただいてて、来週の収録はありませんでした。もし仮
うん。
にね、広島応援してます、群馬応援してますというね、リスナーの皆さんいたら、大変申し訳ないですが、バラシでお願いします。
うん。バラシでございます。
バラシで4月の2週目以降の収録でね、広島も群馬も取り上げましょう。すいません。
はい。
大変失礼しました。
うん。
で、おじいさん。ひどい試合にお時間を取らせてしまって、秋田ブースターとして申し訳ないけど、試合間隔が空いた試合はいつもこれが平常運転です。
う
なる
ん。
ほどね。
なるほどね。
間隔が空いた後は秋田は弱い傾向があると。なるほど。
うん。うん。
元木渡辺さん、これはユースチームのレベルを見る上では興味深い試合結果なのでは？確かに、キングスのアンダー18が福岡第一に勝ったっていう
う
印象
ん。
ですね。確かにね。
うん。うん。
なかなかやっぱりユース文化育ってほしいなという思いを私は持ってますんで、いい傾向じゃないで
いい
し
で
ょう
すね。
か。はい。
うん。
匠さん、サラリーキャップシミュレーション面白かった。いつかゴチになります形式でゲームして、誤差が一番多い人が最終的に島田チェアマンに肩を叩かれるとこまで見たい。やってほしいな。島田チェアマン、ねえ、いいっすね。そんなってくれたら。というわけで、投稿は以上ですかね。見落としがなけ
は
れ
い。
ばとなり
うん。
ます。はい。聞いてくださってる皆さんはね、いつもありがとうございます。このようにご意見、ご感想、質問、そしてトークテーマなど、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーで募集してますので、随時、お送りいただければと思います。そして先ほどお伝えしましたが、4月の1週目はすいません。私が休暇を取っているため、収録なし。4月8日の週に改めてやるということで、申し訳ありませんが、ご了承いただければと思います。ということで、ひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。